直径20センチのフライパンを買いました。鉄、厚板、フライパン、この3つで検索して一番安いのを買いました。同じ直径で高いものになると6000円からありましたが、2420円を 32% 引きで1652円で買いました。鉄、厚板で探してフィットしたものには 1.6 ミリのものもあったのですが、私が選んだのは 2.3 ミリの厚さと書かれていました。3ミリという聞いたこともない厚さのものもありましたが、これはアルミ製でしたので買いませんでした。でこれで何を作るか、まあ、興味はないと思うんですが、オムレツを作るために買ったフライパンです。店で食べると結構な値段がします。それで練習をして自分で作って食べようと、そういう結論になったわけです。1パック222円の卵も3パック買いまして、すでに4回挑戦して、昨日はまあまあの出来でした。3パック使い切った頃には、3パックでは足りないかもしれませんが、資材館食堂も開けるやもしれません。生涯忘れないほどのオムレツに触れる体験を提供できるかもしれません。私は彼らに永遠の命を与える。今週の説教はこのイエスの約束を説明することに費やしたいと思います。羊に例えられている人々はイエスを信じ、イエスに全面的に従おうとする人々です。この人々にイエスは他の誰も与えることのできないもの、永遠の命を与えてくださいます。まず永遠の命とは何なのかを考えてみましょう。これと指し示すことができるものではなさそうです。私が考えてみたのは、永遠である神に触れる体験と言ったらよいのかなと思いました。他の言い方をすると、生涯忘れないほどの神に触れる体験と言ってもよいでしょう。永遠である神に触れる体験、生涯忘れないほどの神に触れる体験、こういう言い方をして、ああなるほどという人はそんなに多くはないでしょう。それよりも実際の体験を紹介した方が分かりやすいと思います。私にとって生涯忘れないほどの神に触れる体験になったのは、中学生の時に聞いた26世人のミサ説教でした。西坂という丘の上で、2月5日の寒い日に屋外で行われるミサです。あなた方は何を見にここに集まったのか、預言者か、そうだ言っておく、預言者以上のものである。2月5日の寒空の中、新学生だったので、もう仕方なくミサに参加していた私に、そのミサ説教は心を打ちました。司祭になったら生涯今日の神父様のように心に残る説教をしたいと思ったものです。その当時は 説教中も下を向いていたので、説教師がどなただったのか知らなかったのですが、司祭になり、浦上教会に真っ先に叙任で配属され、司祭官でこの4人司祭がいたんですが、司祭になろうと決心した出来事を何か一つそれぞれ分かち合ってみようや、そういうふうになった時に初めて知ったのです。主任司祭の川添神父様がこの私の26世人ミサの体験談を話した時に、その説教をしたのは俺だ、よく司祭になってくれた、そう言って喜んでくれました。一方の川添神父様は8月9日の原爆の体験を話してくれました。当時長崎商業の学生だった神父様は、動員がかかって学校に集まる予定でしたが行きませんでした。11時2分原子爆弾が投下され、長崎の町が一瞬で燃えてしまったのです。動員に応じていたら命はなかったでしょう。すべてを失い、長崎商業で学業を続ける意味も失ったときに声をかけてくれたのが、当時大浦教会におられた浜口正八神父様でした。失うものがもう何もないなら進学校に行かないか、そう勧めてもらったおかげで、川添氏は全てを失った後でも決して失われない道があるんだなと考え、司祭になられたということです。不思議な縁で、永遠である神に触れる体験をされた神父様から西坂で説教を聞き、その私も生涯忘れないほどの神に触れる体験をして司祭になり、その神父様の叙任司祭になったわけです。私は彼らに永遠の命を与える、永遠の命を与えてくださる復活したイエスは今も生きておられます。あなたがカトリックの信仰をいただいたことを永遠に続く恵みと感じさせてくれる体験を復活の主は用意してくださり、必ずお与えになるのです。まあ皆さんの中にも今すぐにでも分かち合える体験を持っている人もいるでしょう。そうでない人も、私は彼らに永遠の命を与えると言われるイエスに信頼し、いつかこの生涯消えない神様に触れる体験をさせてくださると、それを信じて願い続けましょう。私も洗礼を受けた人すべてが永遠である神に触れる体験を味わえるまで祈り続けていきたいと思います。